皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、9月19日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は竹中大臣議員辞職へという話です。今週はですね、来週の安倍内閣発足を控えまして、いろんな部分がですね、街の状態に入っておりまして、あまりなんか大きな動きが見えないところでありますけれども、安倍内閣の支持率はですね、相当なんか低くなりそうな感じがありましてですね、みんな頭を抱えているというような感じですね。総裁選なんかも初めから出来レースですから全く盛り上がることもありませんし、それからそのアメリカがですね、非常にその安倍政権に対して警戒感を持っているようでありまして、頼みの綱のアメリカにまであんまり頼りにされないようなわけですから、なんかですね、初めから盛り上がらないのは仕方がないところでありますね。でその中で、竹中大臣の辞職という話が出てきました。参議院議員は確かトップ当選したんだと思うんですけども、なんか議員辞職ということでありまして、いろいろ追っかけられている話もあるようですね。昔からこの小泉内閣はいろんなスキャンダル実はあるんです。国有財産の売却とかですね、ありとあらゆるところにこう利権が絡んでおりまして、要するにその今までの橋本派をぶっ潰しちゃいましたから、全ての利権はこの森派、それからその小泉内閣に集まってたわけでありまして、本当にこのスキャンダルの総合商社なんですけども、その中の一角でやります竹中大臣も、追っかけられていることは間違いないんですね。これがどの程度まで形にどんなタイミングでなるかは問題なんですが、今回議員辞職をするということはいろんな意味でですね、興味深いことだなと思います。一つはですね、その経済政策という観点で言いましたら、安倍政権の経済政策というのも基本的には小泉政権の継承なんでしょうから、その一番の中心人物が退くということで、もうあんまり何もないんじゃないかなと思うんですね。フィナンシャルタイムズなんかにも、竹中氏のことは出ておりました。読んでみますとですね、小泉内閣の中でやってきた、この業績について述べているわけでありまして、いろんな意味で日本はもう終わってるんだということがわかると思うんですね。一番その興味の関心だ、ね、深かったその郵政民営化、これが終わったことで、小泉氏自身ももうなんか、やる気がなくなったというようなことはニューヨークタイムズにも載っておりましたし、竹中大臣の仕事もですね、小泉ともども終わったということでしょうね。アメリカから郵政を解体して金も340兆持ってこいと言われてたんでしょうから、それやりましたと、親分、金持ってきましたぜと、いうところでお開きになったというのが本音じゃないかと思うんですね。でもうなんか外人にしてましても、あまりこれ以上日本で儲かる話があると思っているようにもなくてですね、あんまりなんか関心もないようなんですね。でそれでこの、竹中大臣ですけども、そういうことでその言ってることはあまり変わりないし、この5月のですね、去る5月の連休中もですね、なんかベトナムかなんか行ってましたよね。アメリカからももう相手にされてないんじゃないかなと思うんですけども、アメリカ自身は自分たちが日本に改革を押し付けたと言われるのが相当なんか、気になってるみたいでありますので、竹中なんかとは距離を置きたいと思ってるのかもしれませんね。そんなこともありまして、安倍内閣には残らないと、竹中消えるわけでありますから、やっと官邸からこいついなくなるんでですね、ずいぶんすっきりしたらという感じはしております。でしかしその議員辞職ということになりますとですね、今度はそのずいぶん追っかけられるんじゃないかと思うんですよね。議員やってる間ならですね、押し通せることも、議員にならなかったら、議員を辞めたりしたらですね、問題になるってこと世の中にはいくらでもありますから、そういうこのスキャンダル絡みのことが出てくると結構大変だなと思いますね。郵政民営化なんかもですね、大臣嘘ついたんじゃないですかというような話でいくらでもできるわけですね。例えばその全国1日で配達するなんて話は大嘘だったわけで、実際には離島なんか初めから1日で行かない予定だったわけでありますから、その竹中大臣のこの嘘をついてですね、あんた嘘ついて国会審議やったでしょということになればですね、法案そのもの、一度通った法律そのものはひっくり返るって可能性もあるわけでありますから、そういろんな意味で竹中大臣もですね、これから大変じゃないかなと思うんです。で亡命の話は前からありまして、ハーバード大学とかですね、コロンビア大学とか言われていたんですが、なんか今回はその亡命はまだしないみたいですね。 できないのか、あるいは今しないのか、まあ、分かりませんけども、なんかその今とりあえず亡命はしないみたいで慶応大学にいるみたいですけども、まあ、これから先の様子がまあどうなるか非常にまあ注目されますね。しかしまあもっと広い目で見ましてですね、やはりこの10年余りの日本のですね、一つの流れがこれでまあ終わりになったことだけは間違いないと思います。規制改革とかですね、アメリカ型コーポレートガバナンスとか、リストラとかいう話もですね、まあ、結局日本を徹底的に壊すというところまでまあやったわけですね。古い日本がまあある意味で壊れたと思うんです。人々の意識も壊れたと思うんですね。で、そうなってきますとやっぱり新しい日本をどう作るかというところが非常に重要になってくるわけでありまして、で、今その世界はですね、もう本当にその日本やアメリカなんかを抜きにですね、ユーラシアの中で物事を進めようという話がどんどんやっぱり先に進んでるんですね。ですから日本もですね、ほっときますとやはりどんどんどんどんやっぱり陳腐化した、あ、普通の国以下のですね、なんか貧しい国にどんどんまあ下がっていってしまいます。で、国民もですね、すごくやっぱりどんどん元気がなくなっちゃうと思うんですね。まあ、ですから来年あたりはですね、やっぱり政治が大きく舵を切ってですね、まあ、日本の新しい方向性に向けて何か活動し、あの、日本全体がね、新しい活動をしていかなきゃならない、まあ、そんな時になるような気がしてるんです。で、今までのこの例を見ますとですね、やはりこのアメリカその他のですね、大きな外圧を受けている時は国はちゃんと前進むんですが、外圧がなくなりますとですね、国内は四分五裂してですね、なんか前に進まなくなるというようなところがあるんですね。外国が分裂すれば国内が分裂する、外国が強くなれば国内が強くなる、まあ、そんなことが実は日本の歴史上言えるんですね。ですから今のようにですね、まあ、その国内がもう乱れている時というのは、実は逆に言うと海外も乱れている時なんです。アメリカはなんか強そうな風はしておりますけども、もうアメリカの議会なんかでは大統領の弾劾の準備がどんどん進んでおりますし、で、欧州もですね、決して一枚岩でもなくて、まあ、国内の不況と戦争を抱えましてですね、実は相当大変な思いをしてやってるんですね。で、中国なんかはもちろんそうですね。なんかあの、中国ではですね、共産党が、結党以来殺した人の数が8000万人を超えたそうでありましてですね、まあ、ものすごいですから、あの、ひどい国なんですよね、中国の共産党の政治をやってる国っていうのは。ですから、まあ、そんな様子もありますんで、まあ、あんまりその外に対して、まあ、本当に すごいことはできないわけでありますね。まあ、いろんなところでこの内部の政治の揉め事が、まあ、広がってますから、まあ、日本も実はその中の一つにあるわけですね。で、小沢氏はですね、まあ、次の選挙で特にその地方では勝ちそうな感じがあるんです。地方では強そうです。特に1人区で自民党民主党にひっくり返す力ありそうなんですが、やはり都市部はなかなかね、難しいような感じがするんです。で、都市部の人たちっていうのはいろんな意味でその思想難民になってきてますから、まあ、その思想難民の心を捉えるような政策が出てくれば動くでしょうけども、なんか10年前と同じようにですね、真の改革なんてこと言ってる間はですね、あ、それ誰も見向きもしないんじゃないでしょうかね。ですからこの今の様子ですと、どうもなんかですね、国内の政治も、まあ、誰もその多数を取れなくて、まあ、圧倒的多数を取れなくてですね、誰のイニシアチブも発揮できないような、まあ、なんかそんな状況になりそうな気がしますね。それからその企業の方にも、ね、影響が出てくると思うんです。企業の方もいわゆるこの三島重役って言うんでしょうかね、何の見識もない人たちばっかりがこれ、特にこの大企業あるいは役所、この10年ぐらいどんどん上に出てきましたね。彼らは自分たちが無能であるってことはよくわかんないんですね。自分たちが無能であるってことはよくわからなくて、本当にこの馬車馬のようにですね、目の前の目標を盲信するだけなんですね。ですからまあこういうのが行き詰まるとですね、何にも残らないんですよね。だからその次が残る人材がいるところはいいんですが、まあ、そうでないところはなかなか大変だろうと思います。で、そのアメリカのこの圧力というのも結局のところ、日本がですね、昭和が終わって、やっぱりそのどうしていいか分からなくなっちゃったところからそんな空白が生まれたんですね。昭和の時代の特に戦後の日本は非常にこの自信を持ってやってたわけでありますけども、まあ、それがバブルの崩壊で崩壊しました後ですね、まあ、役所もそれから政治も民間もですね、何が正しいのか、何をやればうまくいくのか、なぜ失敗したのかということも分からなかったんですね。で、そのぼーっとしている間に、まあ、外事につけ込まれちゃったということでありますから、やっぱりそのもう一回ですね、国全体が、まあ、なんか燃えるような、まあ、そういうその目標なりですね、行動の指針というものが出てくるまではなかなかですね、国はその蘇れないと思いますね。 で政治的にはもうとにかく混乱でしょうから、まあ、政治のリーダーがですね次出てきてなんかするってことはやっぱ難しいと思いますんで、やっぱなんかその国民と言いますか人々の間になんか風が吹けばそれで政治も動くというところでしょうね。すなわち政治がリーダーシップを取るというよりも、なんかその風が吹いてですね、ある種の気概の風みたいなのが吹いて、それでなんか人々の意識が高まって、その高まった意識が政治をですね突き動かすと、まあ、そんな風になってくるんじゃないでしょうかね。どうもこの誰か政治リーダーが出てきて舵を切るようなそんな流れではないんじゃないかなという気がします。企業の中もそうですね、もうなんか本当にその、ものすごいその三島重役たちの多い組織では先の先の人事までなんかですねこう決まっちゃったところがありまして、まともな人いないんでですね、やっぱそれ変わらないですよね。そしてやっぱりそのやっぱ社員がなんかですね動きをその出して社員が風を吹かして変えるということしか多分方法がないんだろうと思うんですけども、まあそんな風にして変わる企業もですねこれから出てくるんじゃないかなというふうに思っております。なんかその毎回毎回ですね危機というのは形を変えて現れるわけでありまして、危機の対処法も毎回毎回違うんですけども、今回は本当にですね応仁の乱の時のように真ん中が空っぽになっちゃうような形での権力の消滅でありますから、その変わり方はやっぱりですねものすごく大きなものだと思います。明治維新の時にしろ、まあ、戦後の戦争負けた時にしろですね、まあ、その次に担う人がすぐ出てきたわけですから、まあ、それはそれでですね、まあ、変化と言いましたらそれなりに、まあ、血筋だった変化になったんだと思うんですけども、今回はそのアメリカをはじめとして日本の竹中たちも含めてですね、まあ、誰もいなくなっちゃうと思うんですね。一度誰もいなくなっちゃうところでありますから、まあ、そうなってくるとですね本当にその徹底的に変わりますよ。今の日本のその土地所有制度だってですね、室町戦国時代に一度全部入れ替わるんですね。それまであの貴族が持ってましたでしょ、荘園制度ってのがあって、でもあれが全部なくなっちゃって、結局武士たちがですねここは俺の土地だと一方的に宣言して新しい土地の領有を始めるんですよね。でその延長線上に今あるわけなんで、文化なんかも全部そうですね、あの室町時代戦国時代に全部改まってますね。なんか同じようなことが今起きてるんですよね。まあですからすごく大きな変化だなというふうにまあ思います。でやっぱりこういう時代はですね、まあ、かなりその東京なんかも危ないと思うんですよ。何度も申し上げている通り、東京って時代の変わり目にものすごく大きく人口が減るんですね。だいたいバブルが弾ければ東京で人口減ってくるんですから、まあ、そういうことも含めてですね、東京の行く末についてはかなり非連続的な変化があるんじゃないかなというふうに私は思ってます。なんとなく穏やかに動くんじゃなくて、かなり何かいろんな事件、天災等によって非連続的にですね、まあ、断層が起きるようになんかあの街は変化するような感じが今しますね。まあ本当にその何事もなければいいんですけども、まあ時代の大きな転換期でありますから、東京もなんか最近すごく変な雰囲気漂ってますのでね、まあ、本当に気をつけなきゃいけないなというふうに思っております。でもいずれにしましても、まあ、竹中大臣が辞職すると、結構なことでございますね。小泉もいなくなり竹中もいなくなるわけでありますから、まあ、とりあえず壊すとこまで壊しましたから、まあ、その後どう再建するかというところにですね、舞台はもう完全に動いておりますので、まあ、前向きにですね、これからの時代を生きていくためのその足場作り、元気の盛り立てということが大切かなと、まあ、そんなふうな気がしております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、竹中大臣議員辞職へということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。